メニューが飲食店を救う。商品開発からメニュー表まで、メニューのすべてを変える本。難波三郎、高書房。売上アップのために迷わずこれ。メニューには単品商品、料理、種類、価格などの商品構成、メニュー表という3つの意味があります。それぞれについて法則と活用法を解説します。目的は新規客を獲得し、定着率を高め、売上アップに貢献することです。類書に多いのは接客サービスと利益管理のこと。それらが大切なのはもちろんですが、目的達成のためにはメニューの知識とノウハウが不可欠。基本、発想から手順、法則、留意点まで図解と具体例によって展開します。おいしい、あの店に行きたいと思ってもらうために、売れる商品、料理を生み出すために、儲かるお店にするために、今の時代の飲食店本の決定版。おいしいと感じる法則3。注目のうまみはこれです。あるテレビ番組で岸朝子氏が、21世紀は発酵調味料の時代というようなことをおっしゃっていました。うまみは味噌や醤油といった発酵調味料にも多く含まれていて、日本をはじめとするアジアの発酵調味料は世界で注目されています。調味料に限らず、元の素材を発酵、熟成、燻製、干物などで変化させると、旨味が凝縮したり変化したりして、複雑で奥深い味になります。これは世界中で利用させている手法で、東南アジアなら、ナンプラーや干しエビがありますし、中華には様々なジャン、金華ハムに代表される中国ハム、干した貝類があります。また西洋でもベーコンやアンチョビを出汁や調味料として使いますし、チーズのように牛乳を変化させたものもふんだんに使います。後でも出てきますが、このような食材は組み合わせて使うとさらに奥深くなります。また和、洋、中といった垣根を越えて、他国の優れた食材を取り入れた料理を開発しようとする流れがあります。このような流れがある中、スローフードという全く別の流れも広がっています。スローフードとは、少なくなってきている地域の食材、料理を守り伝え、みんなに正しい食のあり方を知ってもらおうという考え方です。これは世界的なブームで、日本でも伝統的な地域の素材を使い、地域特有の料理を作ろうとする流れが強まっていますし、それらが売れやすくなっています。ですから、地域ブランド、本物志向といった言葉もよく聞くようになりました。こうした地域料理を作るときは、例えば素材が野菜なら、それ本来の良さを伝えることを重視します。ですから、その野菜と一緒に地元の味噌や鰹節を使う場合、長期間熟成させた良いものを使いますが、いろんなものを複雑に組み合わせるという考え方はしません。砂糖、塩のような調味料でなければ、どんな素材も単に甘い、苦いという一つの味ではなく、複数の味を同時に感じさせます。そして、良い素材はゴミが強いので、あまり触らない方がそれ自体の味が生きるのです。このように産地、品種、等級、鮮度、純度を考慮することで良い素材を入手し、それ本来の味が楽しめる伝統的な料理を作るというのも一つの流れです。この流れにしても、先ほどの流れにしても、食に対する関心が高まっている表れです。料理は目的によって素材の組み合わせが変わります。例えば、ハマグリを使って汁物を作るとします。ハマグリの味を生かしたければ、あまり鰹節の効いていない、 昆布が強めのすまし汁にするでしょう。また、ハマグリとタコを合わせたいという人もいるでしょうし、さらにエビやイカを一緒に合わせる人もいるでしょう。そうなると、味噌汁にする人や、一味の代わりにちょっと豆板醤をという人もいるでしょう。そして分量のバランスによっては、ハマグリが旨味を補足する役目になるかもしれません。それらにどんな副素材を合わせるでしょう。ハマグリの味を生かすなら、三つ葉や柚子だけでもいいでしょう。タコも入っているなら、しめじ、ほうれん草もいいでしょうし、いろいろ入っていれば、大根のほろ苦さ、金時人参の濃厚な甘さを足すのもいいでしょう。そうした組み合わせは、ハマグリと昆布だしの上品な味を楽しんでください、とか、ハマグリとタコの調和を楽しんでください。魚介類の味のハーモニーを楽しんでください、という、その料理をどう楽しんでほしいかによって変わります。つまり、美味しいと感じてもらうためには、どう楽しんでもらうかに合わせて、語味のバランスが良くなるように素材を組み合わせることが大切だということです。美味しそうと感じる法則1。色にも法則があります。ここからは、料理の基本は五味五色の五色や四角、盛り付けについてお話しします。私は料理の盛り付けを考えるとき、梅雑炊を思い出すようにしています。梅雑炊には、梅、ご飯、卵、海苔、ネギなどが入っていて、これらの赤、緑、黄、白、黒の五色が、人間が美味しそうと感じる色です。この五色を取り入れると、食欲が増加して食べたくなるという利点があります。また、色彩豊かな食事をすることで、偏った食事にならないようにするという利点もあります。図、0の1の煮物には、五色がすべて入っているので、美味しそうに見えますし、体にも良さそうです。また、図、0の12のことを色相関と言いますが、それぞれの色の向かい側にある色、補色と言います、を使うと際立ちますし、近くの色、同系色と言います、を使うと安定します。図、0の2のサラダですと、緑色がベースの色になっていて、緑色の明度やサイドの微妙な変化を楽しみながらも統一感を保ち、ハムや食用花のピンク、赤紫をアクセントにしています。私は揚げ物のきつね色を見ると美味しそうだと感じるんだけど、五色に入らないの？私もそうですが、同じご意見の方もいらっしゃるでしょう。これは学習、何度か繰り返すことにより覚えることによるものです。何度も食べているうちに、きつね色なら、半生の危険な食べ物でなく、火が通り過ぎたまずい食べ物でもない、美味しいとんかつだと覚えるのでしょう。そしてそのきつね色を見た瞬間、美味しかった記憶が蘇って反応するのでしょう。すべての料理に五色すべてを使うわけではありませんが、例えばとんかつでも、トマト、パセリといった五色に属するものを添えるでしょう。このように、どんな料理にもアクセントや彩りは必要で、そこに五色を使うと美味しそうと感じてもらえます。